恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
今から約3000年前、イスラエルは三代目の王ソロモンが国を統治していました。彼はダビデの息子で、神様から類なき知恵と富が与えられていた王としてとても有名です。そして彼にはなんと700人の妻と300人の妾がいたと言われている恐るべき人間であります。信じられません。その女性たちの中にはエジプトの王パロの娘がいたり、シバの国の女王がいたと言われています。シバの国に関してはいろいろな説がありまして、今日のエチオピアあるいはイエメンであったのではないかと言われています。エチオピアとイエメンは海峡を挟んでおりまして、ここがエチオピアです。イエメンはこちら、レッドシーと海峡を挟んでいる国であります。両地域の深い関係を示す遺跡や碑文がたくさん残されていると言います。彼女はイエメンを拠点にエチオピアも治めていたという説もあります。ということは、仮に彼女が今日のイエメンから来た女王であったとしても、その影響というものがエチオピアに及んだ可能性は大いにあります。このシバの女王はソロモンの知恵と富の噂を伝え聞いて、自分の目でそれを確かめるべく多くの贈り物とともにソロモンを訪ねました。彼女は難問を持ってソロモンの知恵を計ろうとしたのですが、ソロモンは難なくすべての問題に答え、さらに彼女はその宮殿、食卓の料理、家来たちの立ち振る舞い、神殿の様子を目の当たりにして、すべて自分が想像していたものをはるかに凌駕していたことに全く気が奪われてしまいます。そして彼女はソロモンに言います。私が国であなたのこととあなたの知恵について聞いたことは真実でありました。しかし私が来て目に見るまではその言葉を信じませんでしたが、今見るとその半分も私には知られていなかったのです。あなたの知恵と繁栄は私が聞いた噂に勝っています。あなたの奥方たちは幸いです。常にあなたの前に立ってあなたの知恵を聞く家来たちは幸いです。あなたの神主は褒むべきかな。主はあなたを喜び、あなたをイスラエルの位にのぼせられました。主はとこしえにイスラエルを愛せられるゆえ、あなたを王として行動と正義を行わせられるのです。こうして彼女はソロモンの神に対する称賛とともに帰国します。その時から約千年を経て、今日使徒行伝に記録されていることが起こります。時は先週お話ししましたように、ステパノが石に打たれて殺された後、キリスト教徒に対する迫害が激しくなった時でありました。このことゆえにキリスト者たちは皆各地に散らされていったのでありますが、彼らは落胆することなく、その道々で散らされていった先々で御言葉を伝えました。その中に、かつてヤマメの氷の配給のためにステパノと共に選ばれた七人のリーダーの一人であったピリポという人がいました。そのピリポに対して主の使いが語りかけます。しかし主の使いがピリポに向かって言った。立って南方に行き、エルサムからガザへ下る道に行きな、出なさい。このガザは今は荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。 するとちょうどエチオピア人の女王勘だけの高官で、女王の財宝全部を管理していた宦官であるエチオピア人が礼拝のためにエルサレムに登り、その帰途についていたところであった。彼は自分の馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに進み寄って、あの馬車に並んで行きなさいと言った。そこでピリポがかけていくと、預言者イザヤの書を読んでいるその人の声が聞こえたので、あなたは読んでいることがお分かりですかと尋ねた。彼は、誰かが手引きをしてくれなければ、どうしてわかりましょうと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにとピリポに勧めた。彼が読んでいた聖書の箇所はこれであった。彼は、ほふり場に惹かれていく羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように口を開かない。彼は癒しめられて、その裁きも行われなかった。誰が彼の子孫のことを語ることができようか。彼の命が地上から取り去られているからには。宦官はピリポに向かって言った。お尋ねしますが、ここで預言者は誰のことを言っているのですか。自分のことですか、それとも誰か他の人のことですか。そこでピリポは口を開き、この聖句から解き起こしてイエスのことを述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官が言った。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますか。これに対してピリポは、あなたが真心から信じるなら受けて差し支えはありませんと言った。すると彼は、私はイエス・キリストを神のことを信じますと答えた。そこで車を止めさせ、ピリポと宦官と二人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。二人が水から上がると、主の霊がピリポをさらっていったので、宦官はもう彼を見ることができなかった。宦官は喜びながら旅を続けた。その後ピリポはアゾトに姿を現して、町々を巡り歩き、至るところで福音を述べ伝えて、ついにカイザリアへに着いた。このところにエチオピア人の女王勘だけの高官で、女王の財宝全部を管理していた宦官であるエチオピア人が礼拝のためエルサレムに登り、その帰途についていたところであったと書かれております。今でこそエチオピアからイスラエルは数時間のフライトで行き、2泊3日の旅行も可能でしょうが、先ほども見ましたように、エチオピアからエルサレムへは約2000キロ余りもありますから、ここからここまでですね、2000キロ余りがありますから、この高官の旅はまさしく命がけで数ヶ月に及ぶ旅であったに違いありません。そこまでして彼がこのエルサレムにやってきたということは、この宦官は異邦人、ユダヤ人でないのにもかかわらず、その時すでにユダヤの民の神を信じるものであったということは言うまでもありません。すなわち彼は異邦人でありながらユダヤ教に改宗したもので、それゆえにエルサレムの神殿の内庭に入ることは許されず、ただ外側の庭での礼拝だけが許され、そこで礼拝を捧げたのでありましょう。さらに彼はエチオピアの高官であり、女王の財産をすべて任せられていたのですから、女王から絶大なる信頼を受け、数ヶ月のエチオピアでの任務が解かれ、その巡礼の承認とサポートを女王から得て、エルサレムにやってきたに違いありません。このようなことが許されたということは、女王もユダヤの神に対する敬意、もしくは信仰を持っていた可能性は大いにあります。果たしてどうしてアフリカ大陸に暮らすエチオピア人がイスラエルの神と関係を持ったのでしょうか。言うまでもありません。そこで考えられるのが、先にお話しましたように、 この時から遡るところ千年前の、あのシバの女王がソロモンを訪ね、その神に対する敬意、もしくは信仰を国に持ち帰ったということが考えられ、その影響によりエチオピアにおいてユダヤの神を信じる者たちが起こされたということは大いにあり得ることなのです。話を戻しますが、主の使いはピリピに南方に行きエルサムからガザに下る荒れ地に荒れ果てた道に向かいなさいと言われ、彼はそうお命じになった聖霊に従いすぐに立って出かけます。するとちょうどそこにユダヤのものとは思われない異国の馬車が目に留まります。ピリポはそれを見たとき、どの外国から来た馬車なのだろうかと思っていたことでありましょう。そうしましたら、また御霊が、聖霊がピリポに進み寄ってあの馬車に並んで行きなさいと促したというのです。彼がそこに駆け寄ってみると、なんとその馬車の中から、あの聖書の預言者イザヤの書を読んでいる高官の声が聞こえたというのです。預言者イザヤの書とは、今私たちの手元にもある旧約聖書のイザヤ書です。今でこそ聖書はいつでもどこでも購入することができますが、当時の聖書というのはすべて手書きで写されたものであり、その数は少なく、とても高価なものであったことでしょう。おそらくその聖書、この交換はエルサレム巡礼の際に購入していたのではないかと思われます。しかしそれにしても、それはポケットマネーで購入できるような代物ではありませんでしょう。おそらく彼は女王の許可を受けており、いいえ、もっと言いますと、女王の要請を受けて、それを購入して帰路についていたのでありましょう。さらにそれは当然、エチオピアの言葉で書かれたものではなく、ユダヤ人であるピリポが理解できる言葉、すなわちヘブル語で書かれており、高官はそのヘブル語の言葉を読んでいたと思われます。そうです。この高官は、ヘブル語で聖書が読めるほどに、その信仰に精通していたのです。それはすなわち彼の先祖がすでにユダヤ教を信奉していたということであり、彼は幼い時から彼らの信仰の言語であるヘブル語を教えられていたのではないかと想像されます。今でこそ日本語を話す外国人はたくさんいます。しかし今から2000年前に日本のさびれた田舎町で肌の色の全く異なる外国人が流暢な大和言葉で書物を読んでいたら、それはそれはびっくりしますでしょう。ピリポもこのことには驚いたに違いありません。しかも彼が読んでいる聖書の箇所はですよ、よりによってこの時から遡ること750年前に預言者イザヤによって書かれた旧約聖書のイザヤ書であった。彼は掘り割り場に惹かれていく羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、口を開かない。彼は言わしめられてその裁きも行われなかった。誰が彼の子孫のことを語ることができようか、彼の命が地上から取り去られているからには。その馴染みの言葉を聞いたピリポはすかさずこう尋ねます。あなたは呼んでいることがお分かりか。高官は誰かが手引きをしてくれなければどうしてわかりましょうか。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポは勧められ、ピリポはこのイザヤ書53章を彼に解き明かすのです。この時までエチオピアの高官は熱心なユダヤ教徒でした。しかしピリポからこのイザヤ53章の意味を聞いたときに、すなわちそこに記されている、ほふり場に惹かれていく子羊が誰を指しているのかということを彼が聞いたときから、 彼の信仰の対象が変わりました。そう、ピリポはそこに記されているお方こそがイエス・キリストであるということを解き明かしたのです。彼は高官に説明したことでありましょう。我々ユダヤ民族は数えきれないほどの動物の犠牲を自らの罪の贖いとして、償いとして神に捧げてきた。あなたもそのことは聞いていることだろう。しかし、我々の罪は、そんな動物の血の犠牲によってはどうにもなるものではなかった。たとえ動物が我々のために罪のために命を失っても、我々はその動物に対して自分の罪の身代わりになってくれたというような感謝の感情を持つことはない。なぜならそれらはあくまでも動物であり、実際に彼らの間でそれらの動物は日々彼らの胃袋に収まっていたようなものなのですから。しかし神はそんな私たちに一人子イエス・キリストを送られ、そのキリストの血が我々の罪の身代わりとして流された。このキリストの血は明らかに動物の血とは異なるのだ。我々の罪の身代わりのために捧げられた動物に彼らの愛を感じることはありませんが、神の子イエス・キリストの十字架の死は私たちに決して変わらない神の無条件の愛を明らかにしたのであります。そのキリストの十字架による罪の贖いにより、神の完全なる愛が私たちに注がれていることを我々は知るものです。ピリポはこのキリストこそが、このイザヤ53章で予言されていた子羊などということを高官に話します。果たして高官はすでにその心が聖霊によって整えられていたのでしょう。彼はすぐにこのことを信じ、受け入れ、そして応答しています。ここに水があります。私がバプテスマを受けるのに何の差し支えがありますか。これに対してピリポは、あなたが真心から信じるなら受けて差し支えはありませんと答え、高官は、私はイエス・キリストを神の子と信じますと、その信仰を口で告白し、彼はすぐに洗礼をその場で受けたのです。こうしてこのエチオピアの高官は聖書の記録の中で初めてユダヤ人以外の者として洗礼に預かった第一番目の人となりました。このエチオピアにはなんとこれまでの2000年間今日に至るまでユダヤ教徒がおり、彼らの国にはユダヤ教の礼拝場がありました。落ち穂にも書きましたが、かつてはエチオピアにはユダヤ教徒であるエチオピア人が約10万人もいたと言われています。1975年にはイスラエル政府は彼らをユダヤ教徒と認定し、ユダヤ人としてイスラエルへの帰還を認め、1991年にはエチオピアの政治的な危機の中から彼らを救うべくソロモン作戦なるものが決行され、わずか25時間ほどの間になんと1万4000人ものエチオピアユダヤ人がイスラエルへ移送されたのです。これは歴史です。こうしてエチオピア系ユダヤ人のほとんどは今日イスラエルに移住しています。この人たちは言うなればかつてのエチオピアの宦官のような人たちで、イエス・キリストについての解き明かしをまだ聞いたことのない人たちです。 彼らは芝の女王の時代から先祖たちが受け継いできた信仰共同体に生きてきた人たちなのでしょう。しかしこのようなエチオピアンユダヤ教徒と同時に、かつてはユダヤ教徒であった宦官のようなクリスチャンも今日エチオピアにはたくさんいるのです。現在イスラム教徒が多いあのアフリカ諸国において、現在のエチオピア人の 63% は実にクリスチャンであるということは、およそ普通では考えられないことであります。このようなところに、今日お話ししました王女に近いこの宦官が、キリスト教信仰をエチオピアに持ち帰ったということの影響があるのかもしれません。聖書は史実に基づいていない神話だと思われる方が時々おりますが、実際はその逆で、聖書に記録されている出来事は史実に基づいていることなんです。今から3000年前にシバの女王とソロモンの間に起きたことが、今日のソロモン作戦であり、ピリポとエチオピアの宦官の間に取り交わされた会話が、今日のクリスチャン国エチオピアの背後にあることを知るときに、私たちは神様の大いなる導きを感じずにはおられません。エチオピアにクリスチャニティの影響を残す、そのきっかけになったのは、聖霊に導かれて荒れ果てた道に向かったピリポの信仰と、それに応えてエチオピアから神を礼拝すべくエルサレムにやってきた宦官の信仰であったということは、特筆すべきことです。そうです。そこには、伝える側の信仰があり、また聞く側の信仰があったのです。そしてこれらの信仰をつなぎ合わせてくださるお方こそが、聖霊なのです。このようなことは、私たちの目には全く不思議なことに思われます。しかしそれは不思議なことなのではなく、必然的なことだったのです。起こるべくして起きたのです。なぜなら、このようなことが起こるということは、すべてこれらのことが起こる前から、イエス・キリストがすでに言われていたからです。ただ聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けて、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、エチオピアまで、さらに地の果てまで、私の証人となるだろう。これは昔の話に限定されることではない。私たち自身も、どのように自分が信仰を持つに至ったかと、その過程を振り返ってみるときに、きっとそこには、聖霊による働きが、あったことに気がされ、つかされるに違いありません。1928年、梶谷牧師が田舎町エルカホンに御霊により導かれて、そこから一組の向井夫婦がクリスチャンとなることにより、この教会が始まったこと、それも梶谷牧師と向井夫妻の信仰、そしてそこに聖霊が望み起きたことなどです。そして彼らから今日のサンデーオ日本人教会が始まりました。それはまさしく今日お話ししましたエチオピアでの神の御業と全く同じプロセスではありませんか。使徒行伝は別名聖霊行伝と呼ばれます。使徒行伝は28章で終わりますが、今私たちは使徒行伝の29章に生きています。今も私たちは聖霊が働かれている時代を生きているのです。そのような意味で、私たちも聖霊によって 神の物語の中を生き、使徒行伝の中でなされた神の御業を継承する者たちなのです。ですから私たちも、あのイエス・キリストの大宣教命令に今日も明日も従っています。それゆえ、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。我々の信仰の先駆者たちが福音を述べ伝え、私たちに福音が届きました。それに私たちはこれからも世の終わりまでもこの福音を届け続ける者たちなんです。主よ、我らに信仰をお与えください。そして私たちがこの主の言葉を伝える方たちの心にもあなたへの信仰が与えられますように。お祈りしましょう。天のお父様、私たちの手元にある聖書に記録されている出来事と、つい数十年前にこの世界に起きた出来事と、そのところにあるつながりというものを私たちはこの朝見てまいりました。私たちはこれらのことを知るときに、我らの世界のこの人間の歴史は始めから終わりに至るまで全てあなたの御手の中にあるということを改めて思わされます。そしてその中に私たちの80年90年その人生が置かれています。今もあの時と変わらず、聖霊様は豊かにこのところにお働きくださっております。どうかしよう、この聖霊の道からにより、イエスは主と頭で理解するのではなく、いな、それは決してその頭だけでは理解できないものでありますゆえに、我ら一人一人に、語らせていただく者にも、聞かせていただく者にも、信仰を、すなわち信じて、天を仰ぐ心をお与えくださいますことを、何卒よろしくお願いいたします。特に、このような目に見えないことに全世界が恐れおののいている時であるからこそ、目には見えないあなたを信じて仰ぎ望みつつ日々を歩むことができるように、我らは見えるものにではなく信仰によって歩むと、すでに古の聖書の言葉が私たちに語りかけておりますように、私たちは昨日も明日も何ら変わらず、そのところに徹して日々を生きるものとしてくださいますことをよろしくお願いいたします。このところに集われたお一人お一人の心の祈りに合わせ、我らの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。